聖書の一番最初の書簡である創世記を通してこの世界の始めである天地創造の出来事を取り上げています。聖書は初めから神の存在を明かししています。その第一節目から初めに神が天と地を創造したと創造主の存在を明らかにし、クリスチャンはこれを信仰の土台として生きています。そしてこの神がすべての生命の源であり、天地万物は神によって作られたと聖書は証言しています。昔は皆宗教は違えど、この神の存在を信じていました。しかし多くの現代人はこの神を否定して生きています。有名な科学者にニュートンという人がいますが、彼にはこのような逸話があります。ニュートンは科学者であると同時に心から神を信じる熱心な信仰者でした。そればかりではなく、神の存在を多くの人に述べ伝えていました。ある日、一人のエンジニアがニュートンのために太陽系の模型を作ったそうです。そのエンジニアというのは、とても素晴らしい腕の持ち主で、驚くほど優れた模型が完成したそうです。模型の中央部には太陽があり、その周辺に太陽系の序列順に、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星がそれぞれ配置されています。それぞれの星は歯車とベルトによって連なっていて、ハンドルを回すとそれぞれの基軸で規則正しく天体が運行するようになっています。それは大変素晴らしい模型でした。ある日、ニュートンが書斎で本を読んでいると、神を信じない無神論者の友人が入ってきて、そこに置いてある模型に気づき、そのハンドルを回してみました。するとそれぞれの軌道で正しく天体が動いたのです。友人はすっかり感心して、こんな素晴らしいものを作ったのは一体誰ですかと尋ねました。するとニュートンは頭も上げず読書を続けながら、誰でもないさと答えました。友人は、あなたは私が何を聞いているのか分かっていない。私は誰がこの素晴らしい模型を作ったのかと聞いているのだとニュートンに言います。彼は頭を上げて、誰もそれを作った者はいない。それは偶然にできたのだと答えます。友人は怒って、お前は私を愚か者扱いするのか。誰かが作ったからそこにあるのではないか。それを作った人は天才的な人物だ。それは誰なのか教えてくれと言いました。するとニュートンは立ち上がりながら本を机の上に置きました。そして手を友人の肩にかけて、あなたはこの模型が偶然にできたものではないと言いましたね。きっと作ったものがいるはずだと言いましたね。これは単なる模型です。模型でさえそうなのですから、あなたは本物の太陽系を作られた神を認めるべきですと言ったのです。これまで無神論者だった彼はニュートンに説得され、この宇宙の創造主なる神を信じるようになり、クリスチャンになったと言います。この世界は偶然にできたものではない。作られたものがいるから存在する。そんな当たり前のことを現代人は信じることができません。だから神様は現代の私たちに聖書を通してこの世界の始まりのことについて教えてくださっているのです。では神様はこの世界をどのようにして作られたのでしょうか。この世界がどのようにしてできたのか、それを見た者は一人も存在しません。科学ではいろいろな仮説を立てますが、それを実際に見ていた者はいないのです。聖書による啓示がなければ、人間はそれを知ることができませんでした。聖書は神の言葉による創造を教えています。創世記の一章の三節を見てください。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。 文章にすると非常にあっさりとした表現です。で、これがもし科学番組で世界の始まりを映像で再現したとするなら、最新の CG 技術などを駆使しながらダイナミックに映像化するのかもしれませんが、聖書の記述は神の言葉による創造を淡々と記していきます。これまでの説教では、神の創造の御業は科学にはないドラマチックさがあると主張してきましたが、実際に聖書が記しているのは、天地創造の風景を描写するというよりも、その事実だけを記しています。なぜ聖書はそのような書き方がされているのでしょうか。それはどんな風に作られたのかというよりも、神が言葉によってこの世界を作ったということに聖書は重きを置いています。一章三節には、神は仰せられた、光があれ、すると光があったとあります。それ以降、神は仰せられた、するとそのようになったという記述が繰り返されていきます。6節、神は仰せられた。大空が水の真っ只中にあれ、水と水との間に区別があれ。7節、神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水とを区別された。そのようになった。9節、神は仰せられた。天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。11節、神は仰せられた。そのようになった。14節、神は仰せられた。15節、そのようになった。これは神様がこの世界をご自身の言葉によって作られたということを意味しています。この世界には初めは何も存在していませんでした。生命のかけらもなく、ただすべての源である神だけが存在していました。神の創造はゼロからの創造です。何もないところから神様が仰せられると言われた通りに太陽ができ、空ができ、海や陸ができていったというのです。これはどういうことを意味しているのでしょうか。神様はこの世界を作るのに別に無言で作ってもよかったわけではないでしょうか。別に誰も見ていないんです。黙々と作業をしてもよかったわけなのに、なぜわざわざ言葉を発して、言葉によって世界を創造されたのでしょうか。そこには偶然ではない、神の必然があるのです。神様が言葉を発して世界を創造されたことを通して私たちは、神の言葉には力があるということを知るのです。神様はご自身の言われた通りに何でもそのようにされることのできるお方です。神が言葉を発するというのは魔法使いが魔法の呪文を唱えるのとは違います。呪文というのはわけのわからない意味のない言葉を発しますが、神の言葉というのは意味があります。それは神がこのようにされるという意志の表れです。また神の言葉は神のご性質の現れです。神の愛であり、神の清さであり、神の真理であり、そして神の言葉は神そのものです。神の言葉には重みがあり、神はご自身が言われたことは必ず実現されます。ここから教えられることは、神様が私たちに語られた言葉、聖書の預言や神様の約束というのは必ず実現するということです。光をあれと言われて、その通りに光を作ることのできるお方は、必ず私たちに対する約束をも実現させてくださるお方なんです。旧約聖書のイザヤ書55章には、そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるとあります。神の言葉は真実であり、神の言葉は神の愛の現れです。ご自分の言われたことを一つ残らず、 必ず実現される神様は、約束の通り、私たち人間の救いのために、ご自分の愛する一人子であるイエス・キリストを私たちのもとに使わせてくださいました。そして、約束の通り、私たちの身代わりとなって、十字架にかけてくださることによって、私たちは罪の許しと永遠の命をいただくことができるのです。そして今朝も神様は真実をもって一人一人に語りかけてくださっています。私たちが今信じるべき神様の約束は何でしょうか？私たちが頼るべき神の言葉は何でしょうか？私たちはこの神の言葉を信じることができないとき、神の愛を信じることができなくなってしまいます。私たちは神の約束を信じることができなくなったとき、神への信頼がなくなり、力ある神を信じることができなくなってしまうんです。私たちはいつもこの神の言葉を信じ、力ある神の言葉に信頼して参りましょう。そして神様の言葉による創造には命令と目的が伴いました。神はただ言葉によって世界を作り出したというのではなく、魔法の呪文のような無意味なものではなく、意味があり、目的があり、そこには命令が伴っていました。神は仰せられた光があれ、大空が水の真っ只中にあれ、水と水との間に区別があれ、天の下の水が一ところに集まれ。それぞれ神様は作られたものに対して命令をして、それぞれに役割を持たせて作ったことを明らかにしているのです。作ったものに目的を与えたのではなく、初めから目的を持って作られたのです。太陽一つとっても、14節、神は仰せられた。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。まず太陽には、昼と夜とを区別するという役割が与えられました。一日を区別する印として、季節のため、日のため、年のためにあれと言われました。そして15節、また天の大空で光るものとなり、地上を照らせ、そのようになった。太陽はすべてを地上において照らすという役割が与えられました。16節、神は2つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。太陽には昼を司らせ、月には夜を司らせました。このように太陽一つとっても、神様がそれぞれに役割を持たせて、意味あるものとして作られました。神様は太陽を目的を持って作られたのです。偶然できた太陽が偶然私たちを照らしているわけではありません。太陽は私たちを照らすべく存在しているのです。存在したものが目的を見出したのではなく、目的を持って存在しているのです。科学の世界では、これらが偶然できたと言います。まあ、それを少しドラマチックな言葉を使って、奇跡と呼んだりします。まあ、サイエンス番組でも、地球のことを奇跡の星などと呼んだりします。奇跡というのは、もうすでに科学の領域を超えた言葉です。この偶然にできた太陽が、もし地球から少し遠くにあったとしたら、地球の気温は低くなり、生命が誕生することも成長することもできません。逆に少し近かっただけでも、地球の気温は高温となり、やはり生命は存在することができなかったのです。なぜそのような完璧な位置関係となったのか。科学ではもはや説明できないので、奇跡とか、奇跡的にとか言うしかないのです。しかし答えは簡単です。神様がそのようにされたからです。奇跡的に発生した太陽が運よく私たちを照らしているわけではありません。私たちを照らすべく存在しているのです。私たちを照らすように神様が作られたのです。 ちょっと遠くてもちょっと近くても人間は生きられない。絶妙な位置に完璧に太陽を配置されたのです。むしろ私たちが生きるために、そして家庭を得て生活をするために、太陽は存在しているのです。この世の中に意味なく作られたものなど一つもありません。すべてに意味があり、神のご意志のもと、神が目的を持って作られたから存在しているのです。ある先生がこんな話をされました。ある年の年末から年始にかけて、家族でイスラエル旅行に出かけました。お正月をイスラエルで過ごしたので、その時ばかりは日本のおせち料理を食べることができなかったそうです。しかし帰国して2月になって、今度は子供たちを連れて実家に帰ったのですが、おばあちゃんがおせち料理を出してきたというのです。お正月でもないのになぜおせち料理が出たのでしょうか。しかも1ヶ月も遅れた2月に出たのです。科学的にこのおせちの料理を、その存在を分析するならば、この料理にはどんな材料を使って、どのように調理されてできたのかというのはわかります。塩分がどれくらいで、カロリーがどれくらいで、栄養価はどれくらいなのかを分析することはできます。しかしなぜ、季節外れのおせち料理がそこに存在するのかは、科学ではわからないのです。なぜそれが存在するのか、それは作った本人にしかわかりません。それを正確に答えることができるのは、作者であるおばあちゃんだけなのです。彼女はきっとこう言うでしょう。孫たちの喜ぶ笑顔が見たかったからだと。この世界もそうです。作者である神様が何のためにこの世界を作ったのか。それは私たち人間の喜ぶ笑顔が見たかったからです。この世界は私たち人間のために作られたのです。すべて私たちのためです。太陽を作り、星を作り、海を作り、動物を作り、そして人間が作られます。空ができ、乾いた地ができ、植物ができました。酸素がなければ人は生きられません。乾いた地がなければ、水の中では人は生きられません。そして食べ物がなければ人は生きられません。宇宙空間に人間だけを最初に作って、そこから他のものを想像していたのでは、人間は生きられなかったのです。すべての環境が整って、最後に、さあ人を作ろうと言われたのです。人間の住む環境、水も酸素も食物も気温もすべて整えてから、さあ人を作ろうと言われて作られたのが私たち人間なんです。ではその私たちは何のためでしょうか？私たちは神の喜びのために作られました。太陽も月も星も動植物も目的を持って作られました。すべてこの地球は私たち人間が生きるために作られました。その私たち人間は神様のために存在しているのです。その具体的な答えは神の言葉である聖書にあります。いや、聖書を通して神様が教えてくださなければ私たち人間はそのことを知ることができません。唯一作られた神の言葉によらなければ私たち人間は自分の存在理由を知ることはできないのです。聖書にはどのように記されているでしょうか。26節をご覧ください。神は仰せられた。さあ、人を作ろう。神様は、さあ、人を作ろうと言われたことが聖書には記されています。この、さあ、人を作ろうとは、どういう意味があったのでしょうか。また神様は黙って人間を作られてもよかったのに、ここで言葉を発しているのです。しかし今度の言葉は今までのとはちょっと違います。今までは何の前触れもなく、光があれといった感じに命令を発することで、すべてその通りに想像してきましたが、ここで神は人があれとは言わなかったのです。神は人間を創造するときには、今までのその他の被造物の創造とは違って、創造する前に、ためといいますか、前触れが あったのです。まるで、さあ準備が整ったと言わんばかりに、人を作ろうと言われたのです。神は人の創造に対するご自分の思いや意志を言葉で表現され、また宣言されているのです。26節、神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として、我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのものを、地を這うすべてのものを支配するように。ここに私たち人間の作られた、より具体的な目的を示す言葉が二つあります。一つは、我々の形として、我々に似せて、という言葉です。そしてもう一つは、すべてのものを支配するようにという言葉です。今朝はそのうちの神の形という言葉に注目したいと思います。神様は我々に似せて我々の形として人を作ったというのです。神様の言う我々の形とはどんな形なのでしょうか。神の形というのはどんなものなのでしょうか。で、私たち日本人が神を考えるときに、ここにこう日本の神観というのが一つの壁となります。私たち日本人が神様をイメージするとき、形のある神を想像してしまいます。なぜなら日本人は形あるものを拝むからです。日本は偶像だらけの国です。神社の御神体、御神木、お寺の仏像、お墓や神棚、仏壇、イワシの頭でも拝むのが日本人です。そして神を想像するとき、雲に乗ったハゲ頭の五光が差したおじいちゃんをイメージするのが日本人です。しかしこの世界を想像された誠の神には姿形はありません。神は目には見えない存在ですが、確かにおられます。なぜなら神は霊であられるからなのです。一章二節には、神の霊が水の上を動いていたとあります。霊である神には姿形がありません。でも神様は我々に似せて人を作られたというのです。人間は神のどんな部分を似せて作られているというのでしょうか。それは、神と同じ霊を持つ存在として作られたということなんです。人間は他の被造物とは違って唯一神の霊が与えられ創造されています。人間は見た目としては姿形は猿やチンパンジーとそんなに変わりません。同じ2本の足で歩行し、同じ2本の手を使って生活をします。しかし他の動物や生物と決定的に違うのは、私たち人間には心と魂が与えられています。すなわち、神と同じ霊的な存在であるということです。その与えられた心と魂である霊を通して、私たちは神様との交わりを与えられた存在なのです。私たちの作られた目的は、神と交わりを持つため。神様は動物を友とは呼びませんでした。しかし神様は私たちを友と親しく呼びかけてくださいます。また神様は私たちに愛することを呼びかけてくださいます。しかし動物に対してご自分の子供のように語りかけることはありません。私たち人間は神にとっての特別な存在なのです。動物は神様を礼拝しません。神様に向かって祈りません。賛美も聖書も読みません。しかし人間は神様を褒めたたえ、礼拝をお捧げします。聖書を開いて、そこから神様の御心を知ることができます。祈りを通して神様に願いを打ち明けることができます。目には見えませんが、神様を見上げ、神様に信頼し、神の導きによって私たちは生きています。こうして人間は神様との愛の交わりに生きるものとして作られたのです。神様が人間を作られた目的は何よりも神様と 愛の交わりを持つためです。そして神様は人間にだけご自分の思いを伝えられ、神様は人間にだけ愛を持って語りかけられるのです。私たちは神との交わりを持っているでしょうか。この神との交わりを失うときに、私たちは本当の自分を見失います。そして私たちは神との交わりから遠ざかるとき、本当の生き方の指針を失うのです。しかし、神と交わるのなら、神の愛を知り、神の御心を知り、どのように生きるべきかを知るのです。そして神との交わりを通して、私たちは霊的に成長していくのです。私たちはいつも神を思い、神を愛し、神との交わりに生きるものとならせていただきましょう。そして私たちは、この神との交わりを通して、霊的に成長し、いよいよ神に似たものとなるのです。それはイエス・キリストの似姿です。私たちはキリストに似たものとなるために作られました。私たちは生涯を通してキリストの似姿を目指して歩んでいきます。これが信仰者としての私たちの生きる目的です。実はキリストの似姿になるとは、今は失われた神の形を取り戻すことなのです。私たちは神との交わりの中で、キリストの似姿へと変えられていきます。そして神が私たちに霊を与えられたということは、私たちに永遠の交わりを与えたということです。神は見えない、目には見えない霊であり、姿形がありません。神は永遠です。この世界に形あるものはすべて古びていきます。形あるものは必ず壊れます。生きているものは必ず死にます。しかし、形のないものは永遠に存在します。それが霊なのです。私たちの肉体はやがて衰え、その命もやがて終わりを告げます。しかし、イエス・キリストを信じる者は、やがて終わりの日に復活し、天の御国において、もはや老いることも死ぬこともない永遠の命が与えられるのです。神様は天の御国における永遠の交わりへと私たちを招いておられるのです。それはいつから計画されていたのでしょうか。エペソ書の一章によると、神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く、傷のないものにしようとされましたとあります。世界のもといの置かれる前から、すなわち天地創造の前からというのです。私たちがまだ姿形もない、私たちがまだ存在していない、この世界すら作られる前からなのです。すなわち、永遠の昔から私たちは選ばれていたのです。永遠の交わりに招かれていたのです。さらにエペソ書は、傷のないものにと記しています。傷のないものというのは、キリストによる罪の許しです。神は、御旨と御心のままに、私たちをイエス・キリストによって、ご自分の子にしようと、愛を持って、あらかじめ定めておられましたと、エペソ書は続きます。私たちは、神の子となるべく愛を持って救いに定められていたというのです。私たちの創造の目的は神の子となることです。今朝は創造の目的と題して御言葉を取り継がせていただきました。後半は駆け足でたくさんのことを語ってきましたが、最後にもう一つ、今日はこの後に聖餐式が行われます。私たちは御言葉とともに、この聖餐の交わりを通しても、永遠の命の交わりに預かっているということを確認することができます。そして、この聖餐の交わりを通して、イエス様が言われた、私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日と言われた、天での祝宴に、この私も加えられているということを感謝するのです。 私たちは神から霊を与えられて作られたものとして、今週一週間も神との交わりを大切にし、神との交わりに生きて参りたいと思います。それではお祈りいたします。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に見せて、私たちをご自身の形に創造してくださいました天の父なる神様、私たちは自分の生きる目的を探りながら生きています。それは私たちが自分で決めるものではなく、あなたが目的を持って私たち一人一人を作ってくださいましたことをありがとうございます。私たちはこの目的を見失いがちですか。どうぞあなたとの交わりの中でいつもあなたの愛を確認し、あなたの御心を受け取って生きるものとしてください。続く聖餐の交わりも祝福してください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。